ライジン28でしたっけ？ああ、見ましたよ。朝倉未来対クレベル小池。すごかったですね。ああ、やっぱりね、もうそうだよね、ファンはね。そりゃ悔しいでしょうね。締め落とされたもんね。三角締めかなんかで。で、私も、どっちかっていうと、やはり、朝倉選手を応援してたかな。まあ、クレベル選手がどんな感じの人なのかっていうのを見たかったのもあるけど、まあでもなんかこう、別に、正義対悪みたいな試合じゃないじゃないですか。なんか、両方とも頑張れみたいな、感じの試合だったと思うんですけども、まあまあ、それでもファンはね、どっちかに分かれるとは思うんですけど。まあでもすごいなと思ったのは、なんだろうな、朝倉選手って別になんていうかスポーツアスリートみたいな感じじゃないじゃないですか。なんか小学校の頃少し相撲かなんか教室に行ってたことがあるみたいなことを聞いたことありますけども、まあまあそれ以外はほとんど運動らしいことをやってなくて、まあね、不良ヤンキーだったわけですから。で、少年院も入って、で出て18歳ぐらいから格闘技始めようかなって始めて、まあだいたい10年でここまで来るんだなっていう、なんかね、そういう目で見てしまいましたよ。だって東京ドームの興行のそのメインイベントですよ。で、しかもフジテレビの放映が入って、もう鳥の鳥でしょ。すごいですよね。だってスポーツアスリート系の人たちで、なんだろうな、そういうこうレスリングとか柔道とかやってきて、オリンピックなんかも出て、その後総合格闘技に来ても、なかなかメインイベントの方まで上がれる人って少ないじゃないですか。そう考えると。すごいな、この人っていうふうに思いましたよね。まあ、それで今回は、まあ、もちろん負けてしまったんですけども、まあ、あれもちょっと冷静に見ると、かわいそうな感じもしますよね。確か試合が決まったのが1ヶ月ぐらい前かな、なんか。で、やっぱり総合格闘技みたいなこういうのって3ヶ月ぐらい前にこう、決めてくれないと、相手の選手のことをじっくり研究して、で、それに合わせたトレーニングを考えたり、またはそれに合わせたコーチ陣をこう見つけてくるみたいな。で、それで準備して2ヶ月ぐらいでトレーニングして仕上げてくるみたいな感じなんですけど、まあ1ヶ月でやっぱそこまでできないですよね。練習しながら慌てて減量するみたいな感じなので、なかなかベストコンディションで臨むことはできなかったんじゃないかなと思いますね。で、朝倉選手はやっぱり有名選手だから、もうターゲットにされてたんで、それもクレベル選手の方はもう徹底的に仲間とコーチ陣と朝倉選手の攻略法っていうのはもう見つけてたと思います、完璧に。で、それに合わせた練習もやってるわけですよ。で、そうなると、まあやはり朝倉さんは不利だったなっていうふうにもう見ちゃいますけどね。まあでもああいう仲間内でね、ほぼ仲間内って言ったら失礼ですけど、なんか朝倉さんはこうそういう人々とトレーニングやって、あとは出張出稽古みたいな感じでやりながら、まあ、あそこまで行ったから、やはり才能はすごいんでしょうね。センスというか。これで本当のなんだろうな、そういう格闘技道場でプロがバンバンいるようなところで、鍛えたら、まあ、もっといけるのかなと。要するに、クレベル選手にリベンジもできるんじゃないかなっていうふうにも思いました。そうそう。だから負けたんだけど、そういう、意外とね、悪い印象はなかったですね。まあ、ただ一点ね、あるとすると、僕は絶対ギブアップしないんだっていうことを言ってて、まあ、それはそれでなんかかっこいいなっていうふうには思ったんですけど、で、現実にこう、締め落とされた、タップ、ギブアップしないまんま、まあ、失神したというかね。で、ああいうこう、締め技っていうのはなんかこう、ほら、首とか血管とか、ね、抑えられてこう、失神するんですけど、まあまあ、あれの場合はまだいいですよ。その後すぐに、パンパンとこうね、胸やってくれて、すぐ呼吸できるように、意識取り戻すようにしてくれる人たちがいっぱいいますからね。ただ、今後のことを考えると、関節技、いろんなあるじゃないですか。肩だ、腕だ。膝だ、足首だ。ってね。で、関節技が決まった時にギブアップしないんだったらやばいなと思いますよね。大怪我しちゃうでしょ、だって。下手すると復帰まで1年かかるとか、 まあもっと最悪の場合はこう日常生活にね支障を来すようなまあ怪我もありますからね。そうだからまあ今後はそういう、うん、関節技の時はタップしましょう、ギブアップしましょうみたいななんかそういうのを、うん、まあ考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いました。あとは印象的だったのはですね、ボコボコにこう顔腫れてた状態でも、まあ終わった後の、いわゆる記者会見っていうんですか、メディア対応にちゃんと出てきたことですね。で、ちゃんとこう、記者さんの質問に、ディスマス調できちっと目を見ながらね、敬語で答えていくっていうのは、まあ彼はでも毎回それをきちっとやっている人だったので、あれはやっぱり素晴らしいなと思いましたよね。なんだっけ、テニスの、そうそうそうそう、大阪直美選手か。うん、会見拒否問題でね、今そういったことがクローズアップされてますけど、まあわかんないでもないですけど、まあでもメディアに取り上げられなかったら、お客さんが入んないですからね。メディア対応を含めてプロなんじゃないかなっていうふうに私は考えてますけどね。そうしないと、まあ人気がなくなってメディアに取り上げられなくて、なんか話題性もないと視聴率も上がらないからテレビ放映もなくなってとかね。で、まあ、誰が強いかだけみたいになったらアマチュアスポーツでもいいわけですよね。うん、で、プロでやっぱりあんなその億単位の巨万の富稼げるっていうのは、やっぱり注目度が高いからスポンサーもついてということなんで、なのでメディア対応はね、これはもうね、必須ですよね。だから、まあ大阪さんまだ若いんで、その周りにそういうことを指導するブレーンが必要かなっていうふうに思います。うん、またはその変なツッコミされた時にかわすとかね。うん、ストレスをためないような会見のやり方とか、うん、そうしないとやはりプロとして食べていくのは結構厳しいかもしれないな。で、その点その朝倉さんはそういうのをしっかり負けた後でも、あれだけきちっとできるっていうのはすごいなと思います、うん。で、全然相手のことをディスってなかったですしね。そうなんですよ。なんかね、ああいうとこはなんかすごくしっかりしてますよね。だからやっぱり人気に支えられてるスポーツなんだっていう自覚が非常に高いなと思いました。やっぱり YouTube で、そうですよね、格闘技系 YouTuber としては多分ナンバーワンだと思うんですけど、うん、やっぱり観客動員率が上がるんですよね。で、動員率が上がってテレビもつかない限り、他の試合に出る選手たちのギャラだって安くなっちゃうわけですよね。そうなんです。だからそういう、まあ YouTube に関してもいろいろ言う人いますけど、うん、だからやはり、プロスポーツってそういうもんですよね。無観客でやるようなものではないですよね。それは稼げないですからね。で、いずれにしてもどんなジャンルでも、強い選手も必要だし、人気のある選手も必要なんですよね。朝倉選手はね、今チャンピオンではないんですよ。確かね。うん、だけど、じゃあ、今のチャンピオン、フェザー級チャンピオン誰って聞かれて答えられます？知ってる？ほら、知らないじゃないですか。ね。私と同じ斉藤という人なんですけど、そうなんですよ。チャンピオンになったからみんなその試合を見に来るかっていうと、それ関係ないんですよね、うん。やっぱりこう話題性があったり面白い試合、緊張感のある試合とかなんか、うん、やっぱりね、スポーツエンターテイメントなんですよ、プロっていうのは。そう、だから強さと人気の関係っていうのはなんか深いなと思いますよね。強いだけだったら、ん？世界柔道選手権大会とかね。なんかそういうのに出て優勝すればいいんですけど、ただプロとして食べていきたいっていうんであれば、ただ強いだけではダメで、やはりお客さんを呼べる人にならなきゃいけないんですよね。うん。そこがやっぱアマチュアとプロの違いというか、強さはまあ同じぐらいなのかもしれませんがね。うん。まあ朝倉選手の功績はね、そういう意味でも大きいなと思いますよ。特にこの1年半ぐらいもコロナ禍で、まあ、興行もろくにできないし、客もあんまり入れられないし、だからインターネット放映で、ね、皆さん見てもらってそれで稼ぐっていうふうにやってたんですけども、外国人呼べないじゃないですか。強い、生きのいい、面白い。なので、ほとんどがその日本人、国内にいる外国人は出れますけども、まあまあ、ほぼほぼ8割日本人同士の戦いで組んでいくわけですから、それでそのインターネット含めてちゃんと有料でお金取れるかっていうと、なかなか難しいですよね。で、そういう時に多分朝倉みくる、朝倉海さんですか、弟。YouTube を使って人気のある人たちの参加がどうしてもやっぱ必要。普段からネットでファンと繋がってますから、その人が出る試合をネット中継で見てよって言ったら、あ、見ましょうということになるじゃないですか。 何の抵抗感もないですからね。そうそう。なので、その、放映量とかっていうのも、やっぱりすごく貢献してるんだなと思いますよ。まあ、特殊な存在ですよね。なんか強い弱いだけで済む話じゃないというかね。だから今後その、勝ってしまったクレベル小池選手は、今後斉藤選手となんか争ってチャンピオンになったとして、同じぐらいのその、観客をね、こう動員できるようになっていくかっていう、こういうところが多分課題なんですよ。ただチャンピオン取るだけじゃダメなんですよね。ああプロというのは。改めてでもこのコロナ禍に行われた試合、まあこの1年半ぐらいの試合ってなんかすごくこう、スポーツエンターテインメントっていうことをね、なんか考えさせられましたよね。やはり強さと人気を両方兼ね備えている、選手が、まあ、それぞれのジャンルにね、どのぐらいいるかで、まあ、そのスポーツがすごく盛り上がったり、盛り上がらなかったりしちゃうんだな、っていうことを、なんかこの試合を見てね、考えました。